ご神君、一つ、用心は前から倒れぬうちの杖ぞ。あの人を杖とも柱とも頼んでいたのに、と嘆く人があります。人では頼りにならない。物も金も学識も本当の役には立たぬ、と悟っての神を杖につけば、人も物も金も学識もすべて一切が生きてくる。神が人間行動の原動力となるから心強い生活ができるのです。神が人間行動の原動力と師匠は教えてくださいますね。この師匠大坪総一郎氏の下で信心の稽古をさせていただく。いわゆる哀楽理念をマスターする。そのマスターするという意味も頭でマスターするというのがまず第一かもしれませんね。そして次に心でマスターする。あるいはまた次には行の上でマスターする。いわゆる頭で分かり、心で練り、体で行じると教えてくださいますね。この三つが揃った時に本当に全てがマスターしたということになるのでしょうけれども、まずは頭でわかる。そして心で練り出す。そして体で行じる。まあ、この三つが揃わねばなりませんけれども、まあ、この三つをマスターするということになるのでしょうけれども、まずは頭だけでもマスターせねばなりませんが、その分からせていただく、このことは分からせていただかねばならないということのまず一つというのでしょうか。哀楽理念の生命線とも言えるもの、それは神様のお働きを神様のお働きとして実感させていただくことができるということですね。これがまたもし実感することができないならば、まあ何と言いましょうか、哀楽理念ではなくなりますね。師匠の教え、その、まあ、裏付けというのか、その師匠の教えを行の上に表す、行じる、いわばこの人間行動の原動力となるもの、それは神様のお働きを感じるということだと思いますね。その神様のお働きを感じるところから、いわば神様のお心を感じる。そしてその神様のお心を感じるから、行動を起こすこともできる。いただいていくこともできる。ただ、こう教えられているから、こう行じる。というのでは、哀楽理念ではありませんね。それはどこでもあることかもしれません。こう教えられているから、こう行じる。それは道徳的なことでもあるかもしれませんし、どこそこにでもある見教えかもしれません。哀楽理念の決定的な違いは、こう教えられている。だから、そこに神様のお働きをまた感じる。そこに行じる。行じることができる。ということですね。どういうふうに神様のお働きを感じるのか、どうしたら感じれるようになるのか、そのまず第一は、私どもの身の上に起きてくる成り行きを大切にさせていただくということです。そしてその成り行きを大切にするところに、神様のそれこそ絵も言われるようなお働きがある。特にそのお働きは、すべての出来事が素晴らしいタイミングで起こってくるものを実感させていただきますね。 その素晴らしいタイミングで物事が起こってくる。例えば、あの人に会いたいなと思っていたら道でばったり出会ったとか、それこそあの人に今日は会えたらいいなと思って電車に乗ったら同じ電車にその人が乗っていたとか、そのいわゆる偶然というのでしょうかね、タイミング、そのタイミングの素晴らしさというものがまず起こってまいりますね。そしてその素晴らしいタイミングで物事が起こってくる、それを実感させていただくところに、師匠はこれを天地のリズムというように教えてくださいますね。そのまあ別の言葉で言えば、全ての出来事が素晴らしいタイミングの中に起こっている、起こってくるということですね。そこに、あ、これは神様のお働きだと実感せずにはおれないようなタイミングで物事が起こってくるということですね。先日もある方のが、それこそお国替えになりました。なるほど、そのお国替えだけを取り出せばなかなかいただけることではありません。やっぱり悲しいことです。なるべくなら怒ってほしくないことです。しかしけれども、その前後に神様の素晴らしいタイミングの中にご葬儀が使えられたり、人様が手を貸してくださってくださったり、まあその素晴らしいタイミングの中に一時が万事あることを実感させられる。そこから初めて、ああ、あのお国替えも神様のお働きの中のことなのだ、神様のご計画の中にあったことなのだ、だからこそこれほど素晴らしいタイミングの中に全てが運ばれているのだということを実感できる。その神様の素晴らしいタイミングのお働き、いわゆる天地のリズムを感じさせていただいたときに、よし、このことも受けていこうと受けていくことができる。それがもしただそこに、ただお国替えという事実があるというだけならば、なかなかそのことを受けていくことはできません。しかしそのそこに前後に素晴らしいタイミングのお働きがある、だからこそ、あ、このことも神様のご計画の中のことなのだ、それならば受けていこうと、受けられないものも受けていくことができるようになる。いわゆるリズムを感じるからですね。その素晴らしいタイミングを感じるからです。この素晴らしいタイミングを感じるということが、いわば新人を進めていく上での生命線だと思いますね。もしそれが感じられないならば、やはり受けられないものは受けられないのです。とても心が沈むばかりです。しかしそこに神様のそういうリズム、素晴らしいタイミングの中に起こっていることを実感するから、受けられないもの、それこそ普通の人では受けられないものも受けさせていただくことができる。いわば行じることができるわけですね。教えを行じていくことができるわけです。泥の心にもなれるわけです。ただ闇雲に泥の心で受けていきなさいと言われても受けられるものではありません。そこに天地のリズムを、神様の素晴らしいタイミングを感じる、その働きを感じるからこそ、よし、これも神様のお働きに違いない、ご計画の中の一コマだ、だからこそ受けていこう 腹も決まるわけですね。また受けていくこともできる。そのお働きを感じることができないならば、まあ普通一般の単なる教えと何ら変わりはありませんね。ここの神様のお働きを実感させていただく素晴らしいタイミングの中に全てが起こっているということを実感として感じさせていただく、そこに普通では受けきらないようなことでも受けることができるようになる。神様のお働きを神様のお働きとして実感させていただく、これがやはり師匠のもとで新人の稽古をさせていただく一つの生命線だと思いますね。まずはそのためにはそのやはりセンスを磨いていかねばなりませんね。耳を澄ましていかねばなりません。天土の心を知りたし、神様のお心が分かりたいという願い、そして道あらば示せ天土、おのが心に、どうぞ神様そのお心を私の心の中に、まあ感じさせてください、分からせてください、示してくださいというのでしょうかね。分かりたいという願いと、神様分からせてくださいというこの二つの願いがいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。